Are you enjoying Dance Wave? Heavy times always flies, but our dance talk will still getting hotter. Please enjoy it until the last moment.
Dance Wave. 番組をお聞きの皆様は、カメラマンの浦です。
リスナーの皆様こんばんは。はじめまして、ダンスナビゲーター MC の高坂です。
よろしくお願いします。
高坂さん、
はい、あ、声聞いたことあるという方何人くらいいらっしゃるでしょうか。浦カメラマンのご紹介でスタッフのオープニングシーンからちゃっかりと登場させていただきました。勝先生、ゲストプロの皆様、今夜はどうぞよろしくお願いいたします。
もうなんか声が綺麗すぎて、ね、すごいですね。やっぱプロフェッショナルなんで。
いや、なんかどのくらい仕切ってる
どうぞ、
はい、いえ、
ぜひ、日頃の、まあ、生活というか、あのお仕事関係、ぜひご紹介いただけますか。
そうですね、いや本当にダンスの司会、まあ、日頃お仕事させていただいている中で、私がちょっと気をつけてるなっていうポイントがありまして、
はい、
まあ、一生懸命になりすぎないこと。
お、
はい、まあ、自分が主軸ではないので、俯瞰する視点を持ってアンテナを多くすることで全体が見えてくるように感じてます。
はい、
はい、
まあ、結構ダンスイベントというかダンスパーティーとかの司会が多いっていうことですかね。
そうですね、はい、はい、そうなります。
どうですか、こう今のダンス界を見て、まあ、何年ぐらいやられてますか。
そうですね、15年ぐらいになりますでしょうか。
その15年にわたるこう業界の変化みたいなものっていうのは何か感じるものはありますか。
業界の変化、そうですね、いや、今おっしゃっていただいたようにダンスだけではなくて、まあ、普段は実はウェディングとか企業イベントの進行役などやりながら少し欲張って仕事の幅を広げているのですが、
はい、
ダンスの皆様とのつながりの中からお声をかけていただくことが多く、その中で言うとやはりダンスのこう変換っていうものはなんか自分なりに感じます。
ああ、
はい、今回特に2月は、こちらのテーマがアメリカンスムースというふうに伺っておりまして、はい、とても興味深く、まあ、自由にこう解きほぐされるような形で、ちょっとステップなどの概念も違うというところで、これから今日聞かせていただくの2月の月間とても楽しみにしております。
もうなんか心地いいですよ ね、
うん、そうですね、
耳からの声が心地よくて、あ、高坂さんやっぱいいわと思いますね、はい、
でも最後ちょっと残りの尺短いんですけれども、社交ダンス の司会をされるようになったきっかけみたいなものっていうの。
はい、母がダンスをやっておりましたので、
はい、
それで学生時代から、教室に通って、まあ、ダンス その、ま、素人、
はい、
別に学連とかではなかったので厳しさもわからないままに華やかさに惹かれ、そして自分で踊るというよりは喋ることの方に得意な方にこう広げていったと、そんな感じのいきさつがございました。
Regarding the Open to Fabric at Dance Wave Tokyo in Nijinipori. This program is brought to you by Radio Dance and Dance Wave Tokyo.
それでは早速最初のコーナーです。
番組をお聞きの皆様、久保田豊です。
大野清美です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、もう今月はですね、たっぷりアメリカンスムース特集ということで、もう数々のスペシャルなゲストを久保田先生が集めてくださって、で、収録をするということですね。
はい、
ぜひ、トークテーマもですね、まあ、本日、テーマいただいておりまして、アメリカンスムースの魅力と進化ということですね。もういかがですか、もう。日本を代表するダンサーとして。
ああ、そうですね、アメリカンスムースやり始めて私もう、5年6年ぐらいですか、
ね、はい、
はい、なりましたので、 まだまだ学ぶことはいっぱいありますけれども、そうですね、アメリカンスムース、そもそも最初は私はYouTube でブラックプールの YouTube で初めて見まして、そちらの方で衝撃を受けてやり始めたような形になります。
はい、
はい、でアメリカンスムースのちょっとご説明させていただきますと、
お願いいたします。
もともとはアメリカンスムース20世紀初頭ぐらいに始まりまして、ワルツ種目がワルツ、タンゴ、フォックスロット、ベニーズワルツ、この4種目から構成されてます。特徴として、普段皆様踊られているそのボールルームとかラテンとかっていうのはインターナショナルスタイルといいまして、もともとヨーロッパで、流行ったダンスなんですけれども、アメリカンスムースに至ってはそのインターナショナルスタイルと相反しまして、アメリカンスタイルという新しいカテゴリーになります。でそちらの方で、そのインターナショナルからいいものを取り入れて、アメリカのダンスと少し融合して新しくできたのがアメリカンスムースということです。
なんか新しいというふうに伺ったんですけれども、20世紀初頭からというのは結構まあ歴史としては長いのかな。またこれでも若いですか。
私としては若い気がしてますね。そもそも社交ダンスボールルーム自体がおそらく18世紀とか、
はい、
もう前って言われてますけども、そのぐらいの歴史があるので、それに比べたらまだ新しい、
まだまだ新しい、
新しいと思います。
大野さんはいかがですか、こうアメリカンスムースの魅力みたいなものっていうのは。
ああそうですね、私リフトが大好きで、
はい、
そのリフトに似たようなその先生とのコネクションとか、そういうのがちょっと一歩間違えば飛んでいくような、
飛んでいく、はい、
そこのスリル味わったりとか、あとやっぱり社交ダンスもやってますけど、それにないそのなんて言ったらいいか分かんないんですけど、自由さと、あとすっごいの伸びがあるんですよ。で私ちょっと仕事がちょっとかなりきつい仕事やってるんで、
はい、
体がガッチガチになって、でスタジオに入って、でアメリカンスムースをやると体が全部ほぐれるという。
おお、いいですね。まあもうね、習われてる方がおっしゃるからもう間違いないということですね。ぜひですね、今月はですね、まだまだたくさんアメリカンスムースの魅力についてトークいただきますので、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、
はい、
ダンスシューズの靴底がテカテカのカチカチになってしまって、お悩みのあなた、靴底ダンスウェーブを今すぐ使ってください。ケバケバに再起毛すればシューズを買い直す必要がなくなります。滑り止め効果も抜群。今すぐダンスウェーブのホームページより購入ください。
パーソナリティの価値すぐるです。ダンスウェーブではリスナーの皆様からのメールを募集しております。 Facebook、Twitter またはホームページのメールフォームからゲストへの質問、お好きなダンスナンバーをお寄せください。ホームページからは次回のゲストの最新情報やブログも更新しております。またダンスウェーブでは協力してくださるスポンサー様を募集しております。社交ダンス界を一緒に盛り上げていただけませんか。ダンスウェーブ。
番組をお聞きの皆様、関拓磨です。
先ほどに引き続き久保田豊です。
よろしくお願いします。
さあこちらのコーナーもですね、引き続きましてアメリカンスムース特集ということで、こちらのコーナーから、関先生が登場ということですね。
はい、楽しみにしてやってまいりました。
関先生は、アメリカンスムースの出会いっていうのは。
はい、私がですねアメリカンスムースを始めたのが2017年の夏頃だったかと思います。その当時元アメリカンスムースチャンピオンの、ジョナサン・ロバーツ先生が来日しまして、その際にアメリカンスムースを習い始めました。
そこから、どのような形でこう深掘りしていくことになるんでしょう。
そうですね、まずアメリカンスムースというもの自体を私はまだ見たこともない状態でスタートをしたので、はい、体験レッスンみたいな感じでジョナサン先生が日本でもアメリカンスムースを広めていきたいっていうことで、それで受け始めたんですけれども、実際に 踊ってみますとですね、今まで の社交ダンスの概念が変わるぐらい衝撃的でしたね、はい、
そこからまた競技にも出られて。
そうですね、はい、アメリカンスムースを続けて習っていたんですけれども、その頃に、しばらくダンスをアメリカンスムースを踊っていたところ、2020年の時に、日本で初めて、アジアオープンダンス選手権でアメリカンスムース部門が行われるということで、
はい、
これはちょっともう出ちゃおうかなというふうにちょっと思いまして、
はい
はい、でトライさせていただきました。
僕はその時関先生とお話ししてるんですよ。
あ、本当ですか。
2020年のアジアオープンのプロのセクションに出られていて、
はいはい、
僕その時会場でお話ししてるんですよ。
で
その時に、ね、いや思ってたのより全然違ったみたいなことをおっしゃってたのを僕すごく印象深くこう覚えてるんですけども、
はい、
そこから現在に至るまで、
はい、
もうあれから数々の修行を積み重ねられて
現在に至るっていう。そうですね、はい、試合に出た後からちょっとコロナ禍のパンデミックになってしまって試合が行われなくなったんですけれども、その後アメリカンスムースどうやって習っていこうかなと思った時に、
はい、
そのジョナサン先生が、インターネットを通じてカメラもつないで教えてくれるとかルーティンも考えてくれるとかいろいろありまして、他にはですね、そのアジアオープンに出られてた選手の第2位だった選手、
はい、
イゴール・ノビコフ選手が、いたんですけれども、その選手を僕すごい好きになりまして、直接ちょっとアポを取ってみたりとかして、はい、それでルーティン考えていただいたりとか、そうやってコロナ禍を過ごしてまいりました。
いかがですか、こう久保田先生、関先生を見た時のこの印象というのは。
その時も関先生は僕は全然大先輩ですので、
はい、
本当にもう皆さんスムースやっていただいて、私も頑張ろうっていう気持ちでその時はチャレンジしました。
いえ、もう久保田先生は実際にアメリカまで行って修行されてきてますから、僕はアメリカには行ってないので、はい、
インターネットで
現
代の、
ね、そうですね、
はい、はい、ぜひですね、また来週もこちらのお二人で登場いただいて、プロにしか語れないはい、アメリカンスムースの魅力をですねトークいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
私たち石原まさゆき、石原ララは靴底ダンスウェーブを愛用しています。これを靴の裏に吹きかけてブラシをするだけでグリップ性能向上、
いつも以上のパフォーマンスでダンスを楽しむことができます。靴底ダンスウェーブ、ぜひ使ってみてください。
ダンスウェーブグループ代表の勝すぐるです。西日暮里駅から徒歩2分のダンスウェーブ東京では、フリーの先生、出張レッスンでの利用、スタジオレンタルをしたい先生を大募集中。お気軽にお問い合わせお願いいたします。
How are you doing? This radio program brings you many latest topics with the guest top dancers. Don't miss it!
よろしくお願いします。はい、アマチュアペアでアメリカンスムースにトライしてる方あんまり僕存じてないんですけれども、いかがですか、こうアメリカンスムースってなんでこう取り組もうと思ったかっていう動機みたいなものっていうのは。
もうやっぱり YouTube で動画を見まして、
はい、
あ面白そうみたいな感じで、たまたま久保田先生の団体レッスンが始まってたのを見たので、ちょっとそちらにお邪魔させていただいて始めさせていただいたのがきっかけです。
もうそれ以前から、ペアは組まれてるっていう。
いい、私はですね、もう彼女に無理やり引っ張っていかれまして、
はい、
こういうダンスがあるということでですね、
はい、
ただまあお互いに学生時代競技ダンスやってましたんで
経験はあるっていう、
はい、で彼女はまあ大阪ですけど、はい、今東京の方です。
あ、はい、そこは、同じレッスンをまあ受けに行くことになったということですか。
久保田先生のですね、
はい、
そういう第一人者ですから、
はい、
アメリカンスムーズ、久保田先生の第一人者の レッスンを受けられるということで、
はい、
彼女に引っ張られていきました。
その時にどうですか、こう内心、まあ、社交ダンスのご経験はあったとは思うんですけれども、アメリカンスムースってこうまたね、まだ国内ではなかなか聞き慣れない、ワードだと思うんですけども、
そうですね、
やるっていう話で、
もう逆に、はい、まあ、社交ダンスはね、もう競技ダンスもやってきたし、もうこの年ですから、もうはっきり言って、じゃあ何か新しいものにチャレンジというところで、
はい、
まあ、こういうアメリカンスムースというものがあるというのを初めて知ってやってみようかなと、
はい、言ってみたらいかがでしたか。
はい、もうやっぱ結構難しいですね
まず難しい、はい、どんなところが。
もう社交ダンスとは全く違ってですね、はい、本当にこう伸びやかっていうか、まあ、コンタクトもないですし、その辺が難しいんですけども、いろいろ久保田先生に教えていただきながら、はい、まだもう途上でございます。
いやでも新しいことに挑戦したいっていう目的はもう結構達成できてる。
いやいやいや、まだまだもう全然もう奥が深くてですね、
はい、はい、まあ、でも楽しいっていうことはもう間違いないということです、ね、はい、もう
先生が素晴らしいんです
ごいよいしょよいしょ挟んできますよ、まあ、ぜひですね、いかがですか、こう、まあ、実際、はい、まあ、団体レッスン、まあ、ワークショップに行ってみて、
はい、
一番最初のこう感想というか。
最初はやっぱり優しいところから始めてくださったので、
はい、
こうとっつきやすい感じで、わー楽しいみたいな感じで、ちょっとこうズブズブハマっていくみたいな感じで、
はい、
はい、
そんな感じ。どんなところがこう楽しく感じられましたか。
そうですね、まあ普通の社交ダンスよりやっぱりちょっと自由度が高いところが、
はい、
ガチッとこうホールドされて、うー苦しいみたいなところがあまりない、ちょっとフリーなところもありっていうのがやっぱり楽しいですね。
ありがとうございます、はい、まあ、アマチュア目線でですね、貴重なお話、また来週もよろしくお願いいたします。
はい、
僕たち鈴木優希、
原田彩香も
使っている靴底ダンスウェーブはグリップ性能抜群。
これを使ってチャンピオンになろう。靴底もケバケバに再起も、
ぜひ使ってみてください。
毎週水曜20時から、再放送は24時から、絶賛放送中の社交ダンス情報ラジオ番組ダンスウェーブは、トップダンサーによる激アツトークが満載。地上波なら千葉県、ホームページからは全国より聞けちゃいます。チェックイット。
番組をお聞きの皆様、鈴木誠司です。
先ほどに引き続き久保田豊です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、今月はもうアメリカンスムース特集ということで、もう続々とアメリカンスムースダンサーが登場いただいているんですけれども、鈴木先生はアメリカンスムースとの出会いみたいなものっていうのは、
もう僕は現役ではないんですが、現役の頃、もう15年ぐらい前なんですけれども、
はい、
アメリカに留学してたりとか、サンディエゴダンスキャンプに参加してまして、
はい、
でそこにマイケル・ミード先生っていうスムースの先生が参加しておりまして、そこで個人レッスンを、ワルツとタンゴとフォックスロットを受けたのが初めてです。
その頃っていうのはいかがでしたか、こう世界の中のアメリカンスムースのイメージというか。
僕の場合は何も知らないで、競技ダンスのためにダンスキャンプに行ったので、
はい、
何も知らないでスムースを受講したんですね。で、すごい自由でやっぱり楽しいなっていうところがすごい記憶にあって、
はい、
で、ただその競技会に追われて全然そこから先手をつけられなくて、
はい、
で、そういった結果で始め、スムースを始めました。
で、もう引退されてからまたこう改めて取り組み始めるっていう。
そうですね、やっぱ2017年にやっぱりジョナサン先生に出会いがありまして、で、はい、そこからスムースのレッスンを受けるようになりました。
いかがですか、こう海外の事情にもちょっといろいろ情報をなんかいただけそうな感じなんですけども、海外ではこう団体がいくつもあるっていうふう
に、詳しくはわからないんですけども、 NGCA USA ダンスDVIDA と、まあ、他にも、あるみたいなんですね。
はい。
アーサーマレー系とか、いろいろそういった なんかその団体名まではちょっとわからないんですけども、いろいろそういった団体で、あのブロンズ級、シルバー級、ゴールド級という競技会がそれで行われているようです。
おお、どうですか、こうポピュラーな団体みたいなものっていうのは存在するんでしょうか。
私あまり向こうの方で、あの私がダンスやってる中で団体のお話ってあまりしないことが多いので、
はい、
ちょっとポピュラー、ちょっと全部ポピュラーになるのかなと。
なかなかね、こう世界の事情までまだ足を踏み入れたことがないので、はい、先生の印象としてはどうですか、こう海外におけるこうアメリカンスムースのポジションっていうのは昔より今の方がやっぱ盛んになってきてるんですか。
特にあのライジングスター戦とかの動画、まあ動画で見てるんですけども、すごい進化をしていて、とてもかっこいいなっていう感じで、その若い選手もそのライジングスターとかの競技会を見たらとてもやりたい、憧れると思います。
もうぜひですね、もう来週も、鈴木先生にしかわからないようなアメリカンスムースの魅力をトークいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
あなたのダンスシューズ、靴底がテカテカになっていませんか。強力再起毛スプレー、靴底ダンスウェーブでケバケバに。
ダンスウェーブをお聞きの皆さん、こんばんは。小田圭司です。
渡辺さと子です。
社交ダンス界をもっと盛り上げていきましょう。
ノーダンスノーライフ、ダンスウェーブ。
番組をお聞きの皆様、田中紀康です。
加藤美智子です。
よろしくお願いします。
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 お二人はラジオの方は初めてですか。
もちろん初めてです。
でもあの大活躍中のお二人にご出演いただきまして本当にありがとうございます。
こちらこそ
ありがとうございます。
あの、まあ、かなり今業界では話題になっているんですけれども、お二人のこう出会いっていうのはどういったところなんでしょう。
出会いは、大学の競技ダンス部です。
はい、それもう同期でいらっしゃるんですか。
同期です。
はい、じゃあカップル歴は
めちゃくちゃ長いです。2007年から、
はい、
あのうちの大学は固定を組めるのがちょっと遅くて、
はい、
大学3年生から固定になったので、それが2007年ですね。
はい、
なので
もう随分長いですよね。
18年、もうすぐ18年。
すごいですね。
長いです。
どうですか、こうあのぜひですね、カップルとしての経歴をご紹介いただけますか。
はい、そうですね、東京大学の、競技ダンス部で2人が出会いまして、
はい、
で大学3年生の時に、固定カップルを組ませていただいて、そのまま卒業してすぐターンプロしました。
はい、
はい、
そこからは、
そこからそうですね、2009年にターンプロしてから一応 JDC の中で1年目で、
はい、
ノービスから A 級まで上がれて、
はい、
でそこからニョロニョロニョロ
ニョロニョロニョロニョロニョロニョロ
ニョロニョロニョロ、いろんなことがありまして、で、はい、で一度産休で1年間休んだんですけど、
はい、
それが2012年ですかね。
はい、
はい、で、1年以内に復活したというか、
お、
産休に入る直前のアジアオープンに出て、
はい、
生まれた直後のアジアオープンに出
たんです。すごいですね。、
は
い、
そうなんです。
なのでアジアオープンは休んでないっていうか、
それは、はい、だってすごく大変だったんじゃないですか。
そうですね、自分の体の中ではまだまだ休んでいたいよという思いと、彼がもう早く踊ろうよという思いが、
はい、
こうぶつかり合いながら引っ張られつつ頑張って踊っていたというような感じです。
それはこういつぐらいからこういけるなっていう、こう、まあ、目標だったり手応えだったり、まあ、体はだってもう産休状態になってるわけですよね。
そうですね、ちょっとつわりもひどかったので、だいぶ妊娠が分かってからしばらくはこう踊れない状態が続いたので、はい、復帰してからはなかなか体も動かず、半年くらい経ってやっと体も軽くなって踊れるような体になってきたかなという 感じでした。なので復帰した直後は全然踊れてなかったです。
もうそんな中もうアジアオープン強行するっていう。
そうですね。はい、強行もうちょっと顔が丸い状態で、
はいはいはい、
ま、そういうのあんまもう気にしないで、はい、バッと出ちゃ
う。
出ちゃって、
はい、でどうだったんですか。
まあ成績はすぐはもう全然そんなに良くはもちろんなくて。
でもやっぱりこう、はい、そんな中こう出られたことでなんかこう得られたものとかっていうのは、
まあ逆に怖いものがなくなったというかね。
はいはい
はい。
もうぜひですね、まあ試合でも大活躍中の、まあ選手ということですね。ぜひ、今月丸々ですね特集、していきますのでよろしくお願いいたします。
番組をお聞きいただきありがとうございます。次回も私たち田中紀康と
加藤美智子が登場します。次回の放送もお楽しみに。せーの、
ダンスウェーブ。